時刻は午後1時を回りました。10月6日日曜日、 83.0MHz、 本日も市川うらら FM よりお送りします日曜お昼の学生トークバラエティクロスオーバーレディオ。さあ本日もですね、お送りするのは声優学科学科長西岡、そして各コーナーの愉快な仲間たちでございます。よろしくお願いします。はい、10月いよいよ突入しました。ようやくね、ちょっと涼しくなってきましたね。まあそんなことを言いながら、なんか今週もちょっとね、予想最高気温が30度を超えるような日もね、何日かありまして、まあ10月入ったにもかかわらずとはいうところですが、残暑厳しい今日この頃でございますが、リスナーの皆さん体調などを崩されてないですか？なんかね、すごい朝晩は結構涼しいというかね、ちょっと肌寒いなっていうぐらいの日もあるんだけれども、日中は暑いっていう時もあります。服装とかね、選ぶのも大変だと思うんですけれども、皆さんぜひお体気をつけてお過ごしください。そして10月に入ったということで、僕たち東京クールジャパンアカデミーはですね、後期課程がいよいよスタートしましたね。この学校ね、2期生の学校なので前期後期って分かれていて、ちょうどね10月先週からですね、まずは学生の皆さんオリエンテーションというところから始まったんですけれども、もう本当にね、後期になると授業の内容とかがね、一気にレベルが上がっていくので、学生のみんなはね、ぜひ頑張ってほしいと思います。特に2年生はね、これがラスト、来年の3月には卒業となります。あっという間にね、後期って過ぎていくので、この残されたわずかな時間、残された学生生活、ぜひ皆さんには有意義に過ごしていただきたいなと思っております。さあ、この番組は専門学校東京クールジャパンアカデミーの学生と声優俳優として活動するタレントがクロスオーバーしてお送りするトークバラエティ番組です。授業が終わって一息つける放課後、学生やタレントの皆さんが思い思いに集まって面白楽しいトークをお送りします。そしてまたですね、この番組9月30日まで実施しておりました地上波版、アーカイブ版、計3コーナーでの入れ替え戦が先日終了しました。本日からはその結果を受けた新編成でお送りします。またですね、本日から各コーナーに新メンバー1年生が登場します。フレッシュな1年生たちね、もうめちゃくちゃ緊張しているんですけれども、頑張ってますんで、こちらぜひ応援してあげていただければと思います。さあ、それでは今日も楽しくお送りします。最後までどうぞお付き合いください。最初のコーナーはこちら、
飛び出せ放課後アドベンチャー。
始まりました、飛び出せ放課後アドベンチャー、略して飛びアド。
イエーイ。
このコーナーでは放課後みんなで集まって楽しくおしゃべり、私たちのおすすめ情報を聞いた方がすぐに家を飛び出したくなるような情報をお届けします。パーソナリティは服部太陽と
チャ・ソヨンと
荻山千秋と
郷之池沙織です。
よろしくお願いします。
ということで、市川うらら FM の皆さん、はじめまして、こんにちは。
はじめまして。
ということでですね、こちらのコーナー、もともとアーカイブだったんですけども、地上波初ということで、
そうなんです。ね、皆様のお耳にかかれる日をずっと楽しみに待ってたんだよ ね。
はい、ということでね、改めて自己紹介したいなと思います。
はい、
はい、はい、服部太陽です。出身地は茨城県です。よろしくお願いします。
おこんな簡単なことで今そっかそっか、はい、じゃあ次、
じゃあ私が行きます。
ソヨン、
はい、じゃあソヨンです。はい、韓国から参りました。よろしくお願いします。
お願いします。はい、荻山千秋です。出身地は京都です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、最後にじゃあ私行きます。
はい、
はじめまして、郷之池沙織です。声優学科声優ボーカルコース1年生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お、太陽くんとソヨンくん、それ言わなきゃいけなかったんじゃない？
あら、あ、声優ボーカルコースです。
はい、私は声優コースです。
はい、はい、改めてよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ということでですね、もう一人いるんです。海野匠くんっていう人がいるんですけど、今ダジャレの旅をしているらしくって。
そうなんです、はい、全世界を笑わせる面白いダジャレを考えるたびに今修行を頑張ってるらしいので、はい、また匠くんに会える日も皆さん楽しみに待っていてください。
楽しみにしていてください、うん、はい、ということで今日何の日か分かりますか？
10月6日でしょ。
そう、
あ、お風呂の日かな。
あ、 お風呂の日
違うかな。
ただの休み？
ただの休み、
ただの日曜日。曜日
いいですね。
いい日ですね。うん、私の誕生日です。
え、年聞いていいの？
いいですよ。
何歳になったの？
二十歳です。
お酒飲めるようになるね。
はい。
じゃあまた今度なんかおすすめの居酒屋とかさ、おすすめのお酒とかさ、紹介していけたらいいね。
あ、そうですね。楽しみですね、それは
また。ね、
は
い、おめでたいおめでたい。
はい。ということでですね、1年生も新メンバーに加えて、
そうなんです。
こちら、じゅんじゅんとね。やっていきます。
そう、なんかね、あの新しい声があって、まあ、市川うらら FM の皆さん、私たちみんな初めましてなんだけど、トビアドメンバーとしては初めましての1年生入ってきてくれました、
うん、はい、
はい、よろしくお願いします。頑張ります。
はい、ね、頑張って。沙織ちゃん、なんか喋りたいことある？
喋、はい、りたいことあ、でもなんか 、うん、前回というか前に、うん、ちょっと前にその地上波でやってた放課後だよ、うん、全集合の方
を、
ちょっと急遽
出てたよね、
見込み参戦をさせていただいて、ちょっとそのままあったんですけど、まだ緊張してます、だいぶ。
あ、そうだよね、リラックスしていいよ、
うん、
頑張ります。
ということで、河野池ちゃんは、
はい、河野池ちゃん、沙織ちゃんって呼んであげてよ。沙織
ちゃん、沙織ちゃんはその歴史が大好きなんだよね。
はい、歴史好きです、めちゃめちゃ。
はい、ということでね、今回は神社仏閣をね、紹介していきたいなって思います。
いいね、いいんですか。
なんか飛び跡っぽいよね。
ね、本当に飛び出してね、家から飛び出して、ね、紹介していきたいと思います。
はい、
はい、
はい、ということで、まあ、私からいきます。
誕生日ボーイだもんね。
誕生日ボーイなんで、
じゃあお兄さんお願いします。
はい、はい、お兄さん、おすすめの神社仏閣はですね、うん、東京都渋谷区千駄ヶ谷にある鳩の森八幡神社です。
鳩の森八幡神社、
はい、
ほう、
こちらの神社ですね、
うん、
この鳩の森ってまず何の由来かっていうと、
うん、
こちらはね、大昔に随雲っていうすごくめでたいことの前兆として現れる雲がたびたび現れてて、
雲、
そう、雲、
へえ、
そう、雲、黙々の雲、
あ、黙々、わかるよ、わかるよ、黙々
の雲が現れてて、それがある日青空から降りてきたんだって。そう、でそれを不思議に思った村人が林の中見たんだって、
う
ん、そう、それを見ると突然ね、白い鳩が西の方角に飛んでったんだって、そう、でそのこの不思議でめでたい現象を神様の宿る小さな祠を建てたことが由来になってるんだって。
そう、なんか鳩ってさ、幸せの象徴みたいな、うん、あるもんね。
幸せの象徴なんで、
う
ん
う
ん、
平和の象徴か。
そう、平和の象徴ですね、
うんうん、
よくなんかオリンピックとかでも、
ねね、
見た方
ね
多いんじゃないでしょうか、
うんうん、
ね、こちらの鳩の森神社、
うん、
鳩の森八幡神社はですね、縁結びの、はい、縁結びだったり夫婦円満だったり安産とか、
あ、そういう、そうなんだ。じゃあなんかちょっと彼氏欲しいな、
そう彼氏欲しいなとか彼女欲しいなっていう時に行くと、もしかしたら
いいかもしれない。
いいかもしれない。
じゃあその幸せ平和の象徴の鳩さんがいい縁を結んでくれるかもしれないから、ね、
結んでくれるかもしれないので、ぜひぜひ行ってみてください。
はい、
はい、じゃあ次、じゃあ沙織ちゃん、
はい、いいね。じゃあ次は私が紹介します。
はい、
実はですね、私趣味が刀剣巡りでして、
おお、
刀剣の最推しがですね、うん、粟田口派というところの名太刀久国でございまして、うんうん、それにちょっとまつわる神社を紹介させていただきたいと思います。
難しくてちょっと分かんなかった。
難しくてね、
ちょっとね、でも面白そう。
面白そうですね。太
刀ってちょっと大きめの、
うんうんうん、
刀の中の久国っていう刀が、
はい、そういう刀があるんだ。
そうなんですよ。
太い刀って書いて太刀だっけ。
あ、そうです、太刀です。
おうおう、なるほどね。
で今回はその秘策 に関するものなので、秘策に神社というのを紹介させていただきたいと思います。
イエイお願いします。
はい、こちらでですね、江戸城を建てた太田殿下、うん、太田道館ですね、
うん、
しました太田道館、が秘策に作の刀を、
うん、
失礼しました。秘策に作の刀を、奉納したことから、秘策に稲荷神社というふうに呼ばれるようになった
ことです。
稲荷さん、こちらは六本木にありまして、六本木1丁目から3分ほどで着くそうです。
アクセスもいいね。
近いね。
そうなんですよ。なんで都会の中にちょっとポツリポツリと、なんか
そういうのいい
な感じになってるんですよね。
じゃあなんか都会に佇む神秘的な神社？
神社です。
そういうのいいよね。
そうなんですよ。なん かこちらの神社、うん、商売繁盛とか、うん、縁結びとか、
縁結び、結
構いろんなご利益があるみたいです。
じゃあ素敵な彼氏と出会ってちょっとお仕事頑張りたいなって思ったら、うん、そちらにお参りしに行ったらいいんですね。
六本木になりますしね。
そうね、近いですもん ね、
ね、
そうですね、
うん、じゃあということで
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ということでソヨン君は何かありますか、神社。
あ、ソヨン君さ韓国出身だからあんまり日本の神社仏閣って知らないんじゃない、
ね、うん、そうですね、まあ一応私も、うん、あ、まあ、私の場合はあんまり、まあ、仏閣とか、まあ、神社についてはあんまり知らなくて、でもなんかイメージ的というなら、まあ、韓国も、まあ、まあ、仏教の人もいるし、
うんうんうんうん、
まあ、観光地としてはまあよく行くという話も聞かれる。
そうなんだ、日本の神社仏閣に。
はい、
そうなんだ、韓国
の観光客の方がってことです
よ、うんうん、嬉し
いね、はいはい、うん、しかもなんかこの、うん、最初はなんか 3倍とかやってて、
うん、
あとおみくじとかあるんじゃないですか、
うんうん、
それもよくやるという話を聞いたことがあります、
うん、あ、そうなんだ。韓国ってさ、そういう日本の神社仏閣みたいなものってあるの？
あ、確かに。
あー、気になる。
神社はないんですけど。
神社は多分あの日本の言い方だからあれなんだけど、
ね、う
ん、
そういうお寺だったらあると思います。
お寺があるんだ。へぇ、
まあ、それこちらの感じでは今後機会があれば語りたいなと思っております、
ね、あの韓国のなんかそういう知らない世界をいっぱい教えてもらえると嬉しいよ ね、
う
ん
う
ん、
ね、嬉しいですね、はい、ということでですね、下校時間です。
わー、
あっちゅう間ですね。はい、ということで今回です ね神社仏閣とか、まあ、神社のイメージとかっていうのをねちょっと、させていただきましたが、参考になったでしょうか。
面白かった、
ね、ってことでですね、ラジオを聞いた方はですね、家を飛び出して近くの、ね、神社とか行ってみるのもいいかもしれないですね、
うん、
はい、リスナーの皆様も感想やおすすめの神社仏閣があれば、クロスオーバーレディオハッシュタグ飛び窓で SNS に投稿してください。
お願いします、
お願いします、
はい、ということでですね、最後にみんなの SNS 紹介の時間でございます、全員、X やっています。そうですね、ソヨン君は、インスタをやっていて、で、コウノイケちゃん、サオリちゃんは、
はい、
あれだ、サオリちゃんは X、インスタ、TikTok をやっている、
はい、
ということで合ってるかな、
やってます、
はい、うん、ということでですね、今回ですね、こちらのラジオをお送りしたのは服部太陽と
茶ソヨンと
小木屋町明と
河野池沙織でした。
それではまた次回のおとびアドもお楽しみに。
またね。
はい、今週から放送開始の飛び出せ放課後アドベンチャー、お聞きいただきました。はい、まあ、のこちらのコーナーですね、もともとこの番組クロスオーバーレディオ放送開始からアーカイブ放送としてね、ずっと放送していたんですけれども、今回いよいよ市川うらら FM の地上波版初登場ということで、メンバーそれぞれですね気合を入れて臨んでくれていましたね。さあ、そしてこちらですね、新メンバーとして1年生声優学科の河野池沙織さんが出演してくれましたね。あ、彼女はですね、8月ぐらいの放送でね、別のコーナーにいきなり飛び込みで参加してきたっていうね、あのご縁もありまして、今回オーディションを経てこのコーナー出演してもらっているということなんですけれども、そう、1年生はですね、今回新メンバーオーディションをやって、オーディション通過した人が出演していくということになっているんですけれども、そう、来週以降もですね、いろんな1年生が各コーナーに出演していきますので、皆さんぜひこちら聞いてみてください。さあ、そしてですね、この飛び出せ放課後アドベンチャーなんですけれども、実はメンバーがもう一人いるんですよね。海野匠くんっていう、声優学科の先輩がいるんですけれども、どうやらですね、今旅に出ていると。え、何？ダジャレ磨きの旅って、ちょっとね、言い方をちょっとしてるんですけれども、何？旅に出たらダジャレって磨けんの？あ、そうなの？あ、磨けるみたいなんですよね。ただちょっと気になってるのは、メンバー誰一人として今海野くんがどこに旅に出ているのかを知らないという。アメリカに行ってるとか、エジプトに行ってるとか、なんか世界各国のダジャレをね、なんか学びに行ってるらしいので、ぜひ海野くんが帰ってきた暁には、そのね、磨いてきたダジャレの腕をぜひ見せていただきたいと思います。さあ、そんな飛び出せ放課後アドベンチャー、今回はですね、おすすめの神社仏閣のご紹介ということで、メンバーそれぞれ神社仏閣紹介してくれました。中でも服部くんがね、紹介してくれた鳩の森八幡神社、 こちらですね、本当東京クールジャパンアカデミーがあるところからね3分ぐらい歩いたらねもうつけちゃうっていうね。で僕たち職員も折々でご挨拶に伺ってお参りしているっていうね縁のある神社さんでございます。ぜひね東京クールジャパンアカデミーへお越しいただいた際にはですね鳩の森八幡神社にちょっとお立ち寄りいただければと思います。さあリスナーの皆さんもですねおすすめの神社仏閣あればぜひハッシュタグクロスオーバーレイディオでつぶやいてみてください。さあそれでは次のコーナー行ってみましょう。
ここはとある研究室。今日はナオミちゃんが秋の味覚について話しているようですよ。
こんにちは、永井楓です。
こんにちは、石井直美です。
こんにちは、にゃんちゃんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、お願いします。
今週のライラ始めていこうと思うんですけれども、その前に、はいはい、今日はゲストの方がいらっしゃいます、は
い、いらっしゃいませ。
はい、じゃあ自己紹介の方お願いします。
はい、皆さんこんにちは。声優学科声優コース1年生の食べるの大好き河野池沙織です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。河野池沙織ちゃん、ちょっと待って、なんて呼んだらいい？
あ、じゃあ下の名前で沙織ちゃんでお願いします。
沙織ちゃん、わかりました。じゃあこのコーナーでは沙織ちゃんって呼びます。
お願いします。
で沙織ちゃんってさ、
はい、
前どこかのコーナー出てたよね。
あ、実は出させていただきました。
だよね、
はい、
コーナー名教えてください。
放課後だよ全員集合の方の第12回第13回の方に出演させていただいてます。
そうだよ、なんか急にパッて現れて、
うん、そうなんですよ。
知ってますか、急にパッて。
そう、なんか急に現れたなと思って、うん、このコーナーにねよく頑張ったって思って聞きました、はい。
でもめちゃめちゃ楽しくて、収録現場の雰囲気とかめっちゃ明るくて、急だったんですけど、いやマジで来てよかったなって思いました。
よかったです。ここもねそう思ってもらえるように頑張りましょうね。
はい、頑張りましょう。
はい、
でそんな沙織ちゃんが出てた放課後だよ全員集合の第12回と13回はYouTube の方にねクロスオーバーレイディオ の過去の放送が投稿されていますので、うん、ぜひ検索してみてください。
お願いします。
ちょっとは緊張ほぐれたかな。
あ、だいぶほぐれてきたんですけど。
よかった。
もうちょい。
どっちかというとさ、直美ちゃんの方が緊張してない。
そうですよ。
落ち着いて大丈夫だから。
緊張してます。
ゆっくり落ち着いて喋っていこうと思います。
はい、
お願いします。
お願いします。
そしたら本題に入っていきましょう。
お願いします。
はい、はい。で最近いろんな飲食店で、
うん、
秋を感じさせる季節限定の商品とか、
うん、
前回楓さんがお札スナックとか、うん、いろいろ買ってくださったじゃないですか、
うん、お菓子食べたね、うん、いっぱいね
食べました。ああいう感じお菓子とか、
うん、
月見何々とか、
あ、月見バーガー
とか、ね、月見バーガーとか、そう、あと梨とかぶど
う
とか、
うんうん、
あ、美味しい
ね。でどこに出かけてもやっぱり秋っぽい食べ物を見かけると思うんですけど、
うん、
皆さん今年こうなんか秋を感じる食べ物とか食べたりってしました？
お札スナック
ですよね。
箱で届きました。
ちょうど前回、はい、秋を感じましたよね。
はい、
ね、実は私、
うん、
先週くらいに、
うん、
マクドナルドの月見が出た、うんうん、
月見バーガー、
うん、それを、うん、初日に食べに行きまして。
いいな、
意識高いね。
やっぱちょっと秋感じたいなって思って、うんうん、食べ行ったんですよ。めちゃめちゃ美味しくて、
う
ん
う
ん
う
ん、なんか毎年パワーアップしてるなってすごい思いました。
確かにね、旨味がねだんだん、
そうなんですよ。
いや、今年まだ食べれてないから。
いや、絶対食べてください。
食べようかな。ね、こういう秋を代表する食べ物っていろいろあるんですけど、うん、実は地域によってたくさんあります。
うん、
一回皆さん の地元の地方とかって、はい、聞いちゃって大丈夫ですか？
大丈夫です。え、言ってくれんの？私の地方の味覚を
言いますよ。紹介いたします。
すごい。贅沢です。
え、じゃあ永井さんから聞いていきましょう。
私は東北ですね、福島県。
あ、そこ、うん、いつもラジオの方で言ってくださりますもんね。
そう、
うん、うん、じゃあ沙織ちゃんは？
あ、私実は中部地方出身なんですよ。
何県？
一応静岡にはなるんですけど。
富士山。
そうですね、富士山です。
富士山。
ちょっと論争が起きるので富士山。
あ、じゃあバンダイにしと
こ
う。ガンプラ工場
とか。
うん、そうですね、そうだよね。じゃあ上京して東京にって感じ？
そうなんです。
うわ、大変だね。
結構今やっと慣れてきたんですけど、この半年くらい経って、
うんうん、
でも最初の方はもう もう右も左も分かんなくて。
そうだよね、
大変でした。
しかもね、千駄ヶ谷とかね、新宿とか近いから人多いし、
いや怖いです
なんかあったら相談に乗るからね。
あ
味覚を教えてほしいんですけども、ちょっと待ってるんですけど
じゃあそしたら、はい、あの東北中部で私の地元の関東の代表的な秋の味覚を紹介していきたいと思います。
お願いします。
じゃあまずは永井さんの地元の、うん、東北地方から紹介していきます、うん、
お願いします。
東北地方はサンマがとっても美味しいです、
うん、
サンマは脂が美味しい青魚で、うん、秋の味覚といえばサンマっていう人も多いんじゃないでしょうか、うん、
確かに、
うん、私もねそういうイメージがありました、
うん、
で定番は塩焼きなんですけど、
うん、
あの刺身やフライなど様々な調理方法で食べられています、
うん、そうだね。
また同じお魚でマグロも代表的で、
うん、
青森県で多く水揚げされているそうです、
うん、
実はマグロは秋から冬が旬なので、うん、今の時期に食べるのが特におすすめです、
うん、あ、そうなんだ。
はい、で他にもリンゴやごぼうが美味しくて有名なんですけど、
うん、
この時期になるとリンゴ農園さんで、
うん、
あのリンゴ狩りが楽しめるみたいなので気になる人ぜひ行ってみてください、うん、
知り合いがやってます。
え、そうなんですか。え、じゃあリンゴ狩りとか行きます。
あ、行くし、なんか傷リンゴとかもらってきて食べたり、はい、もらってきてというかその場でかじったりとか。
あ、その
場贅沢美味しいで、
なかなかにワイルドですね切って食べるとかじゃなくて。
あ、じゃない、もう皮ごと美味しいんで、ぜひ福島に来てリンゴ食べてみてください。
ぜひ行ってみてください。じゃあ次はあの沙織ちゃんの地元の中部地方について紹介していきます。
お願いします。
まず中部地方は稲田がとっても美味しいです、
うん、確かに。
あの稲田って知ってますか。
ブリの前。
あ、そうです。
さすが
さすがです
食いしん坊みたいな難しい多分お酒と合わせて食べてますよ。
食べてます
日本酒です
で聞いたことない皆さんに紹介いたしますと、あの稲田はブリの幼魚です、
うん、
で見た目はブリに似てるんですけど、大きさがブリよりも小さくて、
うん、
だいたい35センチから60センチ程度です、
うん、
で稲田やブリよりも稲田やブリよりも油が少なくて身がすごい引き締まっていて、うん、味はねさっぱりしてるみたいなんですよ、うん、だから刺身や煮物とか、あと焼き物とか汁物にするのがおすすめの食べ方です、
うんうん、
で他にもお米とかキノコとかブドウが代表的です。いっぱいあるね。
いっぱいありますね。
知ってた。
やっぱでもブドウとかは結構、
うん、
それこそシャインマスカットとか、
あ、
もう結構取れてるんで、うん、
有名だね。
ね、そうなんですよ。
シャインマスカット美味しいよね。
いや、そうなんですよ、
うん、私も最近シャインマスカット久しぶりに食べて、
うん、うわ甘、今の時期甘って思いながら、
ね、
今日私お昼シャインマスカットでした、
お昼ご飯、
お昼ご飯、お昼あのデザートがシャインマスカットで、
びっくりした、
ね、シャインマスカットだけは食べてってなっちゃいます。
もうちょっと食べます。
いっぱい食べて大きく育つんだよ。
はい、
な、何
母親です
、はい、じゃあ次は私の地元の関東地方について紹介していきます。
お願いします、
はい、関東地方は秋サバがとっても美味しいです。
美味しいね。
サバは春から夏にかけて北上しますが、うん、秋は産卵期に入るので南下してきて、うん、太平洋の沖の方で水揚げされ、うん、されます、
うん、
この時期のサバはもう身が身が締まっていて、
うんうん、
さらに油が乗ってるので、うん、もう非常に美味しい、本当に美味しい。で塩焼き、もう塩焼きとかあと味噌煮とか定番なんですけど、はい、もうどんな食べ方をしても美味しいし大正解、
う
ん、
うわ、
そう
大好き。
でまたあのカツオ、
うん、
もう秋になると南下してくるので、
ほうほう、
このカツオって脂が乗っててまたね非常にねもう美味しい美味です、
うん、
でこの南下してくるカツオのことを戻りガツオとか、うん、トロガツオって呼ばれたりしています。そうで他にも里芋とかレンコン、あの栗と梨が代表的みたいです。
うーん、
なんか梨って私夏のイメージあったんですけど、
え、 なんか、ね、秋のイメージ。
私も秋。
あ、本当ですか、うん、夏から食べ始めるんじゃない多分。
あーまあでもそういう品種もありますよね、う
ん
う
ん、種類によって夏に終わるやつと秋まで続くやつがあるので、うんうんうん、もしかしたら私の地元が夏に終わっちゃうっていう、うん、あの品種だったのかもしれません。
そうですね。
で、他にも北海道は秋鮭、じゃがいも、かぼちゃ、玉ねぎ、ブロッコリーが、うんうん、有名でして、うんうん、近畿地方では伊勢エビとナス、中国四国地方ではベニズワイガニとナスが有名です。絶対うまい、本当に美味しい。で、九州沖縄地方はアジ、クルマエビ、サツマイモが有名らしいです。
うわ、どれも食べてみたい
ね。いろいろね、皆さんも気になる旬の料理があったら、旬の食べ物があったらぜひ食べてみてください。今日はここまで。各自本日のレポートを SNS に提出してください。
はい、わかりました。みんなね、あの SNS 名前でやってるので検索してみてください。
はい、はい、じゃあ今日の授業も終わったことだし、一杯飲みに行きますか。もちろん頼むのは
ライダー。
お酒は二十歳になってから、無理なく楽しく好きなものを飲みましょう。
はい、ライラをお送りしました。さあ、こちらもですね、新メンバーということで、飛び出せ放課後アドベンチャーに引き続き声優学科1年生鴻池沙織さん出演していました。そう、今回からですね、実は1年生の新メンバーがこう順繰りにね、各コーナーに出演していくという形になります。この新メンバーもですね、実は8月の下旬ぐらいだったかな、オーディションを行って、でそこでですね、オーディション通過したメンバーがこの後ですね、いろんなコーナー順番に参加していくという形になります。今回はですね、ここまでの2コーナー、鴻池沙織さんご出演だったんですけれども、この後のコーナーはね、またちょっと別の1年生が出演することになりますし、来週以降のコーナーも他にもね、オーディション通過した1年生何人かいますから、その1年生たちが各コーナー順番に顔を出して出演していくということになります。学生たち1年生はね、本当初めて公の放送で出演していくということになりますので、リスナーの皆さん、ぜひ温かい目で学生たちの成長を見守っていただければと思います。さあ、そんなライラー、今回はですね、秋の味覚特集ということで、いろんな秋の味覚をご紹介してくださいました。リスナーの皆さん、こう好きな食べ物とか出てきましたか？僕ですね、あの永井さんが紹介してくれたのリンゴ、あれね、僕リンゴ大好きなんですけど、この秋の季節のリンゴはまた美味しいよね。で、このね、リンゴでさ、作るお菓子いろいろあるじゃないですか。こういうお菓子もね、いっぱい食べたいですね。なんかね、そんな風に放送を聞いていたらね、お腹のすく回でございました。リスナーの皆さんもですね、ぜひおすすめの秋の食材、秋の味覚があれば、ハッシュタグクロスオーバーレイディオでつぶやいてみてください。さあ、それでは次のコーナー行ってみましょう。次のコーナーも新1年生、新メンバーの登場です。
放課後、僕たちはいつもの教室でおしゃべりをする。今日もみんな集まるかな。放課後だよ、
全員集合。
コンコン、失礼します。
元宮城、9月の最後の放送の方ではうまくしゃべれないということをずっと反省してた。切り替えてほしいな、10月から。
コンコン、失礼いたします。
高速ノックを覚えたルーシー。さあ、10月入っていよいよ所属先決まったかな。そして僕はこの専門学校の非常勤講師セクシー斉藤。10月からまた後期の授業が始まります。学生とともに新しいことにトライしていく、そんな10月。
コンコン、失礼します。
誰ということで、誰ってことなんですが、うん、はいはい、どなたですか？
あ、どうも、北島ゆずきです。
はい、
どうも、
ということでね、このラジオに今なんか研修メンバーっていうのは何人か入ってきていて、なんと1年生の
1年生、
はい、北島ゆずきさん登場です。
はい、
お
はい、なんか自己紹介
自己紹介、
はい、
名前からですか。
名前、うん、まあ、まあいいよ、じゃあもう一回どうぞ。、はい、
北島ゆずきです。趣味はゲームとスポーツです。あと寝るのも好きです。あの今なんかいいなんだベッドじゃなくて枕探してます。なんか、はい、おすすめないですか。
ああいいね。でもなんかその枕の話題はいいんじゃないの。
確かに
ね、本当に。ということでなんかまあなんかお二人、今日から北島ゆずきさん、はい、これもなんか吐くコーナー回るのかなちょっとわからないんだけど、
は
い
は
い
は
い、
う
ん、まあでも e スポーツの仲間として。
あ、そうですね。
ジョー君は知ってるでしょ。
知ってます、
ね、
知ってるのにさっきえって言っちゃった。
なんかあります、エピソードとか聞きたいこととか。
エピソードで言うとちょっと関わりがあって、う
ん、はいはいはい、
あの授業内、
うん、
授業内であの一緒に配信ホラー配信を。
あー、はい、
そうなんですよ。
はい、
あのね、
そうです。
本当になんかあのリアクション大魔王っていうのがこの学校には何人かいまして、本宮ジョー君が初代で2代目がまあ北島ゆずき。まあね、ジョー君はもう本当にこうリアクションがでかすぎて、うん、もう本当に驚いて後ろにのけそるだけではなくね。
本当にそうですよ、
ね、もういろんな温かいもの出してしまったりとかね。
ちょっと待ってください。出してないです。
あ、
出して
ない。いや別に温かい心かもしれないじゃない。
やばいやばい、ね、
まあそれぐらいリアクションが激しいんですが。
そうですね、
まあそれの2代目を継承するという意味で。まあだから結構絡みがねないわけではないっていうこと
で。ないわけではないです、
ね、はい、そうですね。
なんか聞きたいことある、この際に
聞きたいこと、
うん、
なんかちょっと心配なのはそのホラー、
うん、
まあ、ホラーゲームをその時配信したんですけど、
はい
はいはい、大丈夫だったのかなっていう。
大丈夫、
なんか無理にやらされてないかなっていう心配は少しあったっ
す。それはどうですか、無理にやらされているかどうか。
いやでも全然なんか楽しくはあったので全然平気なんです。
そうだね、はい、楽しかったのはもう現場の雰囲気で、うん、もうやってて分かるんですけど、うん、あのもうなんせメンバーが2年しかいないし、
う
ん、
そうですね、
先生に言われたらもうやるしかねえんじゃねえかなっていう。ちょっと自分の中では。
あ、なるほどね。
そうです。
まあでも多分最初はやらされてたって思ってたと思います。
まあそうですよね。
だけど彼女がいいところって、うん、なんか与えられた空間で楽しもうとするところなんだよね。それはすごい思う。いや、なんか まるで何でお前知ってんだ感じになってるけど、ね、まあ、僕は当然今半年間ずっと指導してますから。
確かにそうですよね。一番関わりが
ありますよね。まあ、関わりそうだね。なんか AO プレスクールの時もすごいみっちり話してたんで。そうなのですごい頑張り屋さんですよ、その辺は。ルーシーどうかな、なんか初めましてかな、割とそんな。
何回あの喋ったことはあるんですけど、でも、
まあ、東京トーカーで一緒だったから、
うん、はい、うん、はい、でも詳しくはあんまり。
そうですね、なんかちゃんとなんか
おしゃべりとかして
ないんで。
え、なんかせっかくなんでこの際何でもいいよ、聞いてくれて。
何でもいいの。でもゲーム好きですよね。
はい、そうです。
でもゲームか、ゲーム、あんまり詳しくてはないんですけど、なんかおすすめなゲームとかあったら教えてほしいな。
おすすめなゲーム、
うん、
うん、
あのね、ラジオだからあんまり尺置かないで。
そうなんですよね。でも、何のやつをやられてる、どういうジャンルをやられてるのかっていうのが。
持ってるのはスイッチは持ってます。と、スマホのゲームとかそういう。
やるんだ。
したらやるんだ。
まあそれやるだろう。
いや、なんかやんないのかなって思ってたから。
ああ、うん、でもスイッチとかだったらスプラトゥーンとか結構楽しいんで、おすすめなんですけど。
あ、
うんうんうん、
あ、持ってます。
持ってます。
でもやり方わかんない。
ちょっと待って。
と友達がいないから、一人ちょっと寂しいから買って。
え、それ言ったら一緒にやってくれるよ。
全然やりますよ。
本当ですか。
本当に
買って。でも友達いないから、あのつまんないじゃないですか。対戦とかする。
いや、つまるけど。
面白い面白い。
あ、
逆になんかよく手出したです
ね、 ね、話題になってたから買ったの、
うん、
変じゃねえ、
すごい買ったのがすごいなっていう。そうそうそうそう、
もうなかなか今日会話がうまく絡まねえな。
本当に買ったの。でも本当に30分しかやって、
うん、
30分
それはもったいない。チュートリアルやって終わりみたいな。
はい。
まあでも全然一人でやっても結局はもうあのゲームってもうある程度チュートリアルやったらすぐランク戦に出されるから
ね。
まあだから人とやることがもうメインのゲームなんで、全然それが本当身内で本当カスタム組んで、あ、カスタムというかチーム組んでやっても全然いいし、あと TPS なんで、まあなんか TPS サードパーソンシューティングっていう俯瞰視してる絵だから、FPS がこう酔うとか苦手っていう人でも結構楽しめたりするんで、確かに
そうですね、
うん、
あとねフォローをしてくれるんでみんなが、
うんうん、
なんか、ね、敵をね倒すことだけではなくて、うん、なんか塗ることも大事じゃん、
う
ん、
そうそうそう、
だから役割を分担できたりとか、
うん、
多分ね楽しいからぜひせっかくこの機会なんでやればいいんじゃない、
うん、はい、やりましょう。
絶対誘ったら、
うん、本当ですか、
はい、
あ、じゃあやります。はい。
まあそんな感じで、じゃあ皆さんどうしましょう、はい、僕普段ゆずきって呼んでるんですけど、うん、なんかなんて呼んでほしいとかあります、う
ん、なんて呼んでし、 でもなんか馴染みあんのはゆず、
ゆず、
ゆず、ゆずか北地、
北地、
北地、
なんかおじいちゃんみたいな。
ですよね、ですよね。北地か。
まあぜひ気軽にゆずとかね、あの、うん、ゆずきとか呼んでくれていいと思うので、うん、
はい、
まあそんな中でじゃあ今回このラジオに入ってきたというところで、このラジオってゆずきにとってどういう挑戦なんですか。
ラジオ、まあそうですね、なんかどういう挑戦、なんかやっぱ自分のトーク力とかなんか試される場所なのかなっていう、アドリブ力とか、う
ん
う
ん、今日でもなんかマイク前になったら急に喋りだしてなんか全然喋んないかと思ったんだけど、はい、授業の時よりも全然喋ってんの
よ。本当ですか。
スラスラ出てて本当にこの収録日前の原稿読みなんてもう破綻してたんで、
自分は
破綻してたんですよ。だからびっくりしてて、今日どうしたみたいな。
やっぱなんかちょっと緊張もあるんですけど、なんか楽しいんですよね、こういうのが。
すごいな。
なんかね、楽しむ能力だけはすごいんですよ。
めちゃくちゃいいじゃないですか。
うん、将来どんな喋り手になっていきたいとかありますか。
喋り手、うん、でもなんだろうな、喋り手ってなるとなんか楽しいトークとかでなんかいろん、うん、なんかみんな笑わせたいみたいな、
う
ん、
あ、ま、でもささっきなんかおすすめの枕どうですかみたいな。
あ、
全然枕企画やってもいいし、
お、
あとなんかこうスポーツ、サッカーとかやってたんで、
やってた、
え
あ、やってました、
やってた、
やってたんですよ、
7年間ぐらい。
すげ
ー。だゴールキーパーとかやってたんだって、
ゴールキーパー、
あのほとんどのポジションできるんで、
いや
ー、らしいですよ、
ま、本当ですか、
うん、はい、
なんでスポーツの話とかもね、意外とスポーツだったらもうみんなそういうスポーツって経験してくるんで、
うん、
まあジャンル問わずいろいろ話せる、
ね、何かしらは、
そうそうそうそう、っていうのもあるんで、まあぜひなんかいろいろ企画持ってきてよ。
おお、うん、いいんですか。
ぜひ何しに来たんだ。何しに来たんだ
よね。確かにそうですよね。
まあでもこの放送日10月以降なんですけど、随時、北島ゆずきもいろんな、活動、特に配信であったりとか、
はいはいはい、
まあいろんな、あ、なんか売り方をねちょっとしていくので、学生の中で、
はいはいはいはい、
なのでちょっとぜひ、まあ今日今すぐ出てこないんですけど、
はいはい、
後日その SNS アカウントであったりとか、そういうのも番組内で紹介していけたらいいなと思ってます。
はいはい、
まあそもそも SNS アカウントでね番組を宣伝しなきゃダメなんだけどね。
そうですよね。
はい、ちゃんとやっていただいて、
はい、
じゃあちょっと、最後にね、北島ゆずき、このラジオについての、うん、意気込みを。
意気込み、
うん、まあこれよく聞いてんですよ。
意気込みか、なんか急に言われるとちょっと緊張するな。でもそうだな、なんかまあ皆さんと一緒になんか楽しくなんか届けられたらいいなっていうのがあって、
うん、
あとはなん かみんなで楽しめるような企画も持ってこれたらいいなって思ってます、
うんうんうん、まあね過去にラジオスタッフとしては番組を見てたことがあるわけだから、はいはい、まあそれ今度自分が表現する場になるんで、はい、まあぜひちょっといろんな企画を持ってきてもらって、
う
ん
はい、
と同時に後輩入ってきましたよジョー君。
いやちょっとちょっと緊張するっすね緊張するっすね。
で逆になんかやりたい企画ってないの？
あでもそれで言うと、うん、あの前自分がなんか企画バンバンやってたんで、うん、そういうのちょっとまた新しくゲーム的にやっていければな、
ね、まあ君の企画って事故しか起きないから
ちょっとやめてください事故とか、うんまあ、大丈夫です。起きないと願いたいです、
はいはい、ということで、はい、まあ新メンバー候補生ということで、まあ、研修生として北島ゆずき入ってきましたんで、はい、ぜひまた来週以降もですね彼女の活躍、うんうんうんそして引き続き我々の応援もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではまた次週お会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。バイ
バイ。はい、放課後だよ全員集合をお送りしました。さあこちらのコーナーもですね、新メンバーということでゲーム総合学科 e スポーツ専攻1年生北島ゆずきさんが出演してくれました。彼女はですね放送内でもね言ってましたけれどもメンバーの本宮ジョー君とホラーゲームの配信でちょっとね一回共演したことがあるということで実はですね僕もこの配信見てたんですけどもう2人でね息ぴったりですごい盛り上がってて楽しそうでねあーこういうの楽しそうでいいなーって思いながらね僕も見ていました。さあ北島さんねこれから他のコーナーもねいろいろ出演していきますからリスナーの皆さんぜひ北島ゆずきさんも応援してあげてください。さあ早いもので番組もお別れのお時間となりました。来週も日曜午後1時からまずは市川うらら FM で地上波放送をお送りします。このアーカイブ版や配信版をご視聴の方はぜひ日曜午後1時からの地上波放送もお聞きください。またポッドキャストではコーナーごとの配信も行っていますのでこちらもね各コーナーぜひご視聴とフォローをお願いします。このポッドキャスト配信は Spotify や iTunes のほか YouTube でもお聞きいただけます。クロスオーバーレイディオで検索すると出てきますんでねこちらぜひいいねそしてチャンネル登録もお願いしております。さあそしてここで東京クールジャパンアカデミーからイベントのご案内です。10月26日土曜日27日日曜日に東京アカデミーやクロスオーバーサミット2024が開催されます。ベルサール秋葉原に僕たち東京クールジャパンアカデミーを含めた21世紀アカデミーや東京地区の学校全6校が集まり合同で行う大型の学園祭イベントとなっております。これですね本当に企画立案から当日の運営まで全てこの全6校の学生の皆さんが主体となって行っていく学園祭イベントとなっておりますのでねこちらぜひ楽しみに来ていただければと思っております。東京地区この東京アカデメイヤの特色を生かしたさまざまなイベントブースやステージイベントをご用意しております。僕たち声優学科もですね学生たちが主体となってアフレコ体験ブースのほかメインステージはですねなんとオリジナルのミュージカルも上演することになっております。こちらですね会場へのアクセスなどイベントの詳細につきましてはホームページをご確認ください。これね、入退場自由入場無料となっておりますので皆さんぜひ10月26日27日はベルサール秋葉原にぜひお越しください。以上ここまでお送りしましたのは声優学科学科長西岡そして各コーナーの愉快な仲間たちでした。また来週。